こんにちは、田村えり子です。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む本のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm、 こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。今回は9月29日日曜日午後の第367回 TOEIC 公開テストを受けてきての雑感です。ちょっと気になったことや、あ、ちょっと話したいなと思ったことなど、雑多な感想、こぼれ話をお届けします。まず今回初めて試してみて良かったことです。それはね、魔法瓶で温かい飲み物を持っていくですね。温度の感じ方は人それぞれなので、同じ温度でもね、寒いと感じる人も暑いと感じる人もいると思うんですけれど、私はどちらかというとすぐ寒いと感じてしまう方なんです。それなのできつい冷房は苦手なんですね。だからいつもしっかり重ね着して脱ぎ着して自分で温度調節できる服装で行きますし、それから携帯用カイロも持って行ったりします。で、今回は初めてマイボトルで温かい飲み物を持って行ってみました。これね、今までやってなかったんですよね。で、そもそも試験中に飲み物を飲めるようになったのも割と最近の話ですよね。で、それで私はだいたいペットボトルの水を持っていくことが多かったんですが、今回初めてマイボトルで温かい飲み物を持っていったら、これすごくね、良かったです。寒い時にこう体の中から温まる感じで、冷房がね、苦手な方におすすめかなと思います。で、ただこれ気をつけないといけないと思うのが、テスト中に音を出さないようにすることですね。保温ができるボトルってだいたいこう頑丈にできているので、金属とかが多いんじゃないかなと思いますけれど、そうすると倒した時にペットボトルだと大して音が出ないですけど、結構音がしちゃいますよね。で、私が受けた会場は大学のいわゆる大きめの教室で、こう机がね、斜めになってるんですよ、若干。なので危ないなと思って、床の上にボトルを置くことにしました。で、もう一つ思ったのは、こうカバーをかけとけばね、倒れても音がしないから安心かなと思って、次回から試してみようかなと思います。袋状のものよりもこう筒状のカバー、アームカバーみたいな筒状のカバーがあったら、こう土台もね、底も安定するし、倒れた時に音が出ないからいいかなと思ってます。これがまず一つ目、マイボトルの話で、で、次二つ目、実はよく知らなかったなと思う単語の話です。で、知らない単語なんてもちろんいくらでもたくさんあるんですけれども、昨日のテストであれと思ったのがプランターです。私、プランターって大きくて長細くて花をたくさん並べて植えられるものとか、あるいは丸くても大きくてこう何種類も寄せ植えをするようなタイプのもの、それをね、プランターっていうと思ってたんですね。もちろんそれもプランターなんですけれども、普通にこう一個だけ植えるタイプの丸いものもプランターというのだなぁと昨日初めて知りました。で、もちろんそのテストではちゃんと正答はできたんですけれども、一つね、新たな学びがありました。一本だけ植えるタイプの植木鉢もプランターと呼ぶという学びがありました。そして次、パート5だったと思うんですけれども、穴埋め問題でミュージカルのタイトルでサインド、 S-I-G-N-E-D、 サイン、署名するの過去分詞形あるいは過去形ですね、というタイトルのミュージカルが出てきて、あ、なんかこれすごいなと思いました。すごくね、興味をそそるタイトルだなと思いました。サインドって一言なんですけれども、何をサインしたの、何を契約したの、誰がどういう状況でサインしたのと興味をかきたてる感じのタイトルで、その意味でね、この英語の過去分詞ってたった一語で、これサインドなんて一音節ですよね。で、それだけでなんかこうすごいいろいろな含みを持たせられる言葉なんだなと思って、書いてちょっと調べてみたんですね。本当にサインドっていうミュージカルとかね、何か小説があるのかなと思って調べたんですけれど、出てきませんでした。わかりませんでした。 TOEIC テストの問題としては、その英語のね穴埋め問題としては、そのミュージカルのタイトルというのは、まあ、単なる固有名詞で文脈に全然関係なくて、もうどうでもいい部分だったので、こうダラダラ長いタイトルを並べるよりは、こう一語でねミュージカルのタイトルがバンってある方が、その英語の問題としてはね正しいあり方だと思います。だからこれ、ただ単に TOEIC テストの問題作成者が適当に短いタイトルをつけただけかもしれません。私が調べた範囲では、このタイトルの小説とかね映画とかミュージカルは見つけられませんでした。それで調べるときに、はじめ Google でサインミュージカルと2つの単語を並べて検索しました、英語でね。でそしたら結構ポスターにサインされてるものがたくさん出てきたんですよ、画像で。でポスターにサインするとかね、こうスターとか有名人にサインしてもらうときは、通常オートグラフという単語を使うんですけれども、まあサインという単語が使われる場合もまああるんだなと思いました。通常はサインといったら契約書とかね、公式な文書にサインする、まあ日本のハンコみたいな感じですね。その署名するとか契約するっていう動詞がサインになります。そしてそのサインした署名そのものは signature という名詞形ですね、 signature になります。で一方ね、サイン sign という言葉を名詞形で使うと、記号とか、あと標識、看板ですよね。これは TOEIC テストでも出てきますけれども、標識とかね看板とかのことをサインって名詞で言います。で昨日の TOEIC テストでサインではなくてサイネージという言葉も出てきました。 SIGNAGE です、サイネージ。それもね、看板とか標識みたいな意味で出てきたんですけれども、私テスト受けながら、あれサインとサイネージって何が違うんだっけと思って、で帰ってこちらも調べてみました。でサインっていうのは個々のですね、一個の看板とかある標識とかね、個別の標識とか看板を指す場合に、具体的なね看板標識を指す場合に使われます。でそれに対してサイネージっていうのは、複数の看板とか標識のこのシステム全体を指す、あるいはこう集合としてね、概念としての標識とか看板を指すとのことです。あと昨日のTOEICではサイン、署名の方のサインも動詞で出てきたんですけれども、そちらはね、electronically sign、電子的に署名するという文脈でサインという動詞で出てきました。そんなわけで昨日のTOEICテストでは、ミュージカルのタイトルとしてのサインの過去分詞形、あるいは過去形サインと、あと動詞で電子的に署名するという動詞のサインと、あとはサイネージ、SIGNAGE、サイネージという単語が出てたので、ちょっとサインが気になったのでお話してみました。そしてついでに、ちょっとだけ似てる、まあ、S と G だけ似てる単語で一つ思い出したのがあったので言っておきますと、ソギーという単語が出たんですけれども、別に全然知らなくても問題を答えるにあたっては問題ない単語なんですけれども、湿っぽいとかね、水浸しのとかいう意味で使われるソギーという単語、これ知らなかった、あるいは私忘れてたのでちょっと帰ってから調べました。私は英語日本で勉強したので、意外とね、子供の絵本とか読んでてもわからない単語結構あったりします。昨日の TOEIC テストで出たのはソギーサンドイッチ、ちょっとふやけたサンドイッチっていう形で出てきて、まあバターとかをちゃんと塗らずに挟んだので、中のものから水分がこう染み出してしまってふにゃふにゃになってるってことなのかなと思いました。まあ問題解く上ではね、別に分かんなくても全然関係ないところでした。ここまでがサイン関連、まああとおまけでソギーの話でした。最後はもう本当どうでもいい話ですけれども、ちょっとテスト中にどうしても気になって、いやそれはちょっと違うんじゃないかなと思った話をします。それはですね、美容院、ヘアサロンですね、ヘアサロンの集客に、まあ、昔ながらのお客様の声で宣伝するのではなくて、インフルエンサーを使って宣伝した方が効果があると という言説があったのですけれども、それはどうかなとちょっとテスト中に気になってしまいました。まあ、多分ね、大手のすごいチェーン店で全国にこう何店舗もあるようなところだったらありかなとは思います。ただ、皆さん美容院の宣伝をインフルエンサーがしてるのって見たことありますか？それよりは化粧品とかね、例えばシャンプーとかリンスとかだったらインフルエンサーが宣伝するのもありかなと思います。美容室の場合はそれよりも個人個人違うじゃないですか。だからお客様は自分の場合はどんな髪型になれるのかっていうのを知りたいわけで、そうするとこう自分と近いタイプの人の例を知りたいわけですよね。でヘアサロンだったらもう写真とかね動画でパッと見てわかるので、お客様のビフォーアフターの写真とかね、あるいはそのカットしているところとか染めているところとかスタイリングしているところのね、こう動画をどんどん見せていく、それが一番効果的なのではないかなと思います。で実際今インスタを見てもTikTok を見ても結構美容師さんの投稿多いですよね。 YouTube だったらそのショート動画も結構美容師さん投稿されてると思います。あとはこう美容室って地域密着型のその地域のお客さんが来るっていうお店も多いと思うので、そういう場合はねその最寄り駅とかその地域の名前、町とか市とかの名前で検索して出てくるようにいろいろなところに載せとくとかね、あるいはまあ定番のホットペッパーとかそういう方が有効なのかなと思います。まあそれでテストを受けてて、その美容室のね宣伝にインフルエンサーはちょっと違うんじゃないかなと。まあよっぽど大手の全国展開してるような大きい美容室チェーンだったらまだしも、通常はねインフルエンサーで宣伝はないのではないかなとテスト中に気になってしまったお話でした。というわけで今回は9月29日午後の TOEIC 公開テストを受けてみての雑感こぼれ話をお話しました。お聞きいただいてどうもありがとうございました。 TOEIC 研究室聞くメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。